それでは今日のところですね、聖書第一コリントの16章5節以下読みました。見出しが旅行の計画というふうになっています。書いてある内容ですが、これはパウロがコリント教会に自分の予定を紹介しているわけです。これから私こういう予定でいるんだと。で、さらにサポートを依頼しています。で、こういう計画でいるので支えてほしいんだということなんですね。で、当時の旅行、移動っていうのは、土地の人たちの協力がないとうまくいかなかったっていうんですね。明確な地図があるとか、それから宿泊設備があるわけではないので、それぞれの土地の人たちの協力がないとうまくいかなかった。そんなことがありますので、パウロはこれから自分はこういう計画でいるんだと。で、ついてはコリントの人たちをと支えてほしいと、このことを言っているわけです。冒頭の5節から見ていきましょう。私はマケドニア経由でそちらへ行きます。マケドニア州を通りますから、多分あなた方のところに滞在し、場合によっては冬を過ごすことになるかもしれません。そうなれば次にどこに出かけるにしろ、あなた方から送り出してもらえるでしょうと。それで、まずパウロの現在地です。で、現在地はエフェソっていうところです。パウロはエフェソにいて、これからマケドニアを経由してコリントに行くんだっていうことを言っています。で、これだとなんだか分かんないので、地図を開きたいんですね。聖書をお持ちの方、聖書の後ろについている聖書地図の8番、9番なんです。9番の方が見やすいかと思うので開いてみましょう。で、まず地中海があります。で、真ん中にクレタ島があって、その端上ですね、左の方の端上に赤い矢って書いてあります。太字で赤い矢で、これは州の名前なんです。ローマ帝国赤い矢州。そして黒ポチがあってコリントとあります。で、これがコリント教会があったとこですね。で、ローマ帝国赤い矢州の州都がコリントです。で、ここから左の方に目を移していただくと、エフェソっていうとこが出てきます。地中海があって、で、コリントのほぼ対岸がエフェソですね。で、ここが今、パウロがいるところです。で、ここで手紙を書いてるわけです。で、パウロは、エフェソからコリントに行くだけだったら船に乗ればいいんです。で、実際に、エフェソからコリントに行く航路があったそうです。ですから、船に乗れば、行ってみれば、地中海ですから、季節によりますけれども、そんなに荒れることがなく、ほど近くと言いますか、行きやすいわけですね。で、ところがパウロは自分は船に乗らないでマケドニア州を経由していくんだっていうんですね。で、エフェソから上に上がっていただいて、アジアって書いてあります。これはアジア州っていう州です。ここら辺一帯がアジア州で、さらに上に行って左に曲がっていくとフィリピ、テサロニケって書いてあります。で、テサロニケあたりが今度はマケドニア州ってことになります。で、つまりパウロは自分は今エフェソにいるけれども、まっすぐコリントに行かないで、マケドニア州を経由してちょうどぐるっと弧を描くようにしてコリントに行くんだと、こういう予定だっていうんですね。で、なんでマケドニア州行くんですかっていうと、教会があるからです。フィリピ、あるいはテサロニケって書いてあります。で、ここら辺が、パウロが創立した教会で、で、当時、有力な教会になっていたと。伝道して間もない時代ですから、パウロ的にはフィリピなりテサロニケなりを門番して力づけて、あるいは教えるべきことを教えて、そしてコリントに行くと、こんな予定なんだと、これを述べているわけです。で、聖書に戻りましょう。で、場合によっては冬を越すことになるかもしれません。で、パウロがこれいつ書いたのかっていうと、およそ春先って考えます。春先に手紙を書いている。春先でコリントに手紙を書いていると。で、8節見ますと、50歳まではエフェソに滞在しますって言っています。で、50歳っていうのは、私たちの言葉で言うとペンテコステの日です。本来この大麦の感謝祭なんですね。ユダヤの暦で言えば、杉越祭から50日目と。キリスト教の暦で言うと、復活祭から50日目、ペンテコステ。で、大体五旬祭っていうのは5月から6月、5月の末から6月の初めぐらいに祝われた祭りです。 移動祝日で年によって日にちが変わります。で、大体5月末から6月に祝われたお祭りで、パウロは春先にエフェソにいて、で、自分は5旬祭まではと、5月末か6月あたりまでは、とにかくエフェソにいるんだと。で、9節見ますと、私の働きのために大きな門が開かれていると。要は導く人たち。エフェソの教会があって、で、導く人たちがたくさんいるんだと。で、ここでもうしばらく、少なくとも5旬祭まではいて、伝道していきたいと。で、加えて反対者もいるからです。で、この反対者っていうのが、保守的なユダヤ人ということになります。で、十字架についた者が救い主だとはとんでもないっていう人たちがいるわけですね。で、パウロ的にはエフェソに行って、で、伝道したいんだと。導く人たちがたくさんいる。同時に福音に反対している者たちもいると。この人たちを説得をするのか、あるいはこういう人たちから教会を守るのか、やることがあったんです。で、5月か6月、ここまでエフェソに行って、それからマケドニアを回って諸教会を訪ねて、そしてコリントに行くと。で、パウロ的にはおそらく秋、あるいはもう晩秋の頃かもしれません。で、そのくらいにコリントに行くってことを見当つけています。ですから手紙を書いている時から、およそ10ヶ月ぐらい先の話なんですね、コリントに行こうと思っているのは。で、秋もしくは晩秋あたりにコリントに着いて、冬っていうのは当時動ける時期じゃないんですね。今みたいにきちんと暖房ができてないし、で、道が凍ったりとかいろんなことがあるので、冬っていうのはおとなしくしている時期です。と、冬になるので、コリントに一冬滞在して、そして春になったらまた動き出すと。で、こういう予定なんだっていうわけです。で、もう一度6節見ますと、場合によっては冬を過ごすことになるかもしれません。で、そうなれば次にどこに出かけるにしろ、あなた方から送り出してもらえるでしょうと。こういうことですね。で、私は今旅のついでにあなた方に会うようなことはしたくないと。で、旅のついでっていうのは、今エフェソにパウロはいるんですけれども、これ自体が旅なんです。で、大きく見ますと、パウロは第3回世界伝道、この途中でエフェソに滞在して、そこからコリント教会に手紙を書いている。ですから今現在エフェソにいるんですけれども、旅の途中です。で、ちょこっとコリントに行きましょうと、船に乗ってちょっと顔出して用を足して、で、そういうことしたくないと。で、じっくりとコリントに行って、一定期間腰を下ろして、で、あなた方と話し合って、で、そういうことをしたいと。つかの間、何か間に合わせのようにしていきたくないんだと。で、着くのは秋か晩秋の頃、そして、一冬あなた方のところに滞在して、ゆっくり膝つき合わせて、で、もう一回イエス様の福音っていうのを分かち合いたいし、確認したいんだと。で、こういうことなんですね。で、コリントの人たちに対して、私はこういう予定なんですよってことを伝えます。で、10節見ていきましょう。テモテがそちらに着いたら、あなた方のところで心配なく過ごせるようお世話ください。私と同様、彼は主の仕事をしているのです。で、テモテっていう名前が出てきています。これはパウロの弟子なんです。若い伝道者でした。で、彼、このコリントの第一の手紙を、郵便屋さんがいるわけではないので、郵便っていう制度はあったと思いますけれども、要は人に持たせるんですね。今日のような、郵便局に出すような、そういった職業的な人に託すんじゃなくて、教会員に託すんです。で、もしかしたらテモテが携えたのかもしれません。あるいはパウロがこの第一コリントの手紙を託してコリントに届けさせる。で、その後で、テモテよと、 コリント行ってくれと、そういうことなのかもしれません。で、いずれにしても、まあ、テモテがそっちに着いたら、よろしく頼むと、世話してくれと、このことを依頼してるんですね。で、この心配なく過ごせるようお世話ください、中身何ですかっていうと、要は滞在です。住むところ、まあ、住んで寝て食べてってことです。で、これをちゃんと世話してくれということなんですね。で、11節ですね。誰も彼をないがしろにしてはならないと。これ強い言葉です。お世話くださいって頼んでるんですね。で、誰も彼をないがしろにしてはならないと、釘を刺すように言います。で、当時は若者、テモテってのは青年伝道者ですので若いんです。で、若い人は、まあ、いわゆるこう下に見られると言いますか、そういうことが普通でした。で、要はパウロはテモテを若造扱いしてくれるなと、一人前の者として、福音に仕える者として、しっかりと迎えてほしいと、このことを言ってるんですね。で、このようにして、まあ、愛弟子のコリント教会訪問をしっかり受け入れてほしいと、まあ、このことをしっかりと述べるということになります。で、当時の教会、まあ、これも詳しいことはわからないんですが、パウロ的には彼はお礼といいますか、謝意というか、そういうものは受け取りませんでした、パウロ自身は。で、同時に旅のサポートとか滞在費、まあ、こういったものを協力してもらうと、まあ、これが普通のことであったようです。まあ、そういうことで手元をしっかり迎えてくれと。で、コリントにいる間は不自由のないように世話してくれと、まあ、このことを言ってるわけですね。で、もう少し先ですね。私のところに来るときには安心して来られるように送り出してくださいと。私は彼が兄弟たちと一緒に来るのを待っているのです。で、テモテがコリント教会に行って、またパウロのもとに帰ってきます。まあ、その時、不足のないように送り出してほしいと。まあ、具体的には旅費その他かもしれません、サポートしてほしいってことです。で、兄弟たちと一緒に来るのを待っているのです。で、この兄弟たちっていうのはコリント教会の信徒のことです。ここら辺で分かるのは、当時の教会っていうのは結構人の出入りが激しかったんですね。出入りっていうか行き来です。交わり、人の行き来が思いのほかこう豊かであったと。行ったり来たりするわけです。で、こういう中で互いの状況を知って、教会の様子を知って、信仰の様子を知って、互いに励まし合い、あるいは福音を語り合いと、まあ、こういうことをしていたと考えられます。で、最後の段落が12節。兄弟アポロについては、兄弟たちと一緒にあなた方のところに行くようにとしきりに勧めたのですが、彼は今行く意思は全くありません。良い機会が来れば行くことでしょうと。で、最後にアポロについて言及しています。で、このアポロっていう人はコリント教会の2代目の伝道者でした。パウロが創設した教会で、そのパウロがコリントを去った後で、まあ、次に来たのがアポロという伝道者です。で、このアポロっていう人は雄弁家、こんなふうにして知られていた人です。アポロ、雄弁家、まあ、弁が立つ、そういう人でした。で、今アポロがいるのはパウロと同じエフェソです。エフェソからコリントに行くからアポロよと、お前も一緒に行ったらいいじゃないかとパウロを勧めたんです。で、ところが彼は全く行く意思がないと、行かないと、嫌だって言うんですね。で、何があったか分かんないんです。だけど、これだけ読むと、なんかこうアポロがへそ曲げてるっていうかね、嫌だね、行きたくないんだみたいな。で、パウロも、ああそうかっていうんで、まあそれ以上は進めなかったっていうことです。具体的に何があったかはもうこれ分かりようもないんですけれども、何か非常に人間臭いっていうのか、人の営みっていうか、そんなものを感じさせるところです。で、話としてはこういうことが書いてあるわけですね。 で、ここで今日注目したいのが、6節の後半の言葉なんです。6節から読んでいきましょう。多分あなた方のところに滞在し、場合によっては冬を越すことになるかもしれません。そうすれば、次にどこに出かけるにしろ、あなた方から送り出してもらえるでしょう。で、注目したいと申し上げたのは、次にどこに出かけるにせよと、この言葉です。これ、さらっと言ってるんですけど、考えていくと非常に奇妙な言葉です。パウロは、コリントで一冬過ごさせてほしいと。で、一冬じっくりとあなた方と膝つき合わせて話したいし、今、コリント教会っていうのはトラブってる教会ですから、で、ゆっくりと、まあ、教会を立て直したいと。福音をもう一回受け取り直したいんだと。だから一冬をかけようと思ってるわけです。で、冬が終わって春が来ます。世の中中が動き出します。で、パウロは、まあ、コリントを離れることになるわけですが、そうなれば次にどこに出かけるにしろっていうんです。要はコリントで一冬過ごして、その後どこに行くか分かんないんです。これ非常に奇妙な話です。どこに行くにしろと、パウロにここに行くんだっていう計画がないんですね。で、実はこれが、言ってみると今日のミソです、ポイント。で、パウロは計画を立てられない人っていうか、行き当たりばったりで何かする人ではありません。むしろ、まあ、当然ですけれども、先々のことを考えて計画的に動く人なんです。で、パウロの伝道の特徴の一つは、彼は地中海世界の都市部を拠点として伝道するんです。いわゆるこう地方に行って一つ一つの町や村を訪ねてっていうことではないんです。まあ、日本でいうと新幹線が止まるような、そういった町に行って伝道するって感じです。拠点となる都市に伝道するんです。なぜかっていうと、そこに教会が立つと人の行き来ができるからです。で、そうするといろんな人が教会に来て福音に触れることができると。地方、いわゆるこう田舎だと人が動きませんから、人の流れっていうのはできにくいのでよろしくないと。そこで大きな都市、まあ、コリントなんかもその代表ですけれども、そういうところに教会を建てるんです。そうすると人の動きが起こるので、福音も循環していくと。実際そういうふうになっているんですね。で、それだけものを考えて伝道する人です。で、そのパウロが来年の春どうなるか分かんないと、まあ、どっかに行くと、まあ、どこに出かけるにしろっていうことを言うわけです。実はこれがパウロの生き方でした。で、そのことを示すのが7節の後半です。7節読みますね。私は今、旅のついでにあなた方に会うようなことはしたくない。主が許してくだされば、しばらくあなた方のところに滞在したいと思っています。で、この主が許してくださればっていうことです。で、パウロは伝道してるんです。今旅をして伝道していると。今いるのはエフェソで、パウロの旅は主が導く旅なんです。だから私はこういう計画を立てているんだと。だけども、まあ、おそらく春先のどこに行くかっていう気持ち的にはパウロはあったと思います。だけど、私の行く道を導くのはイエス様だと。主が許してくださるのならば、コリントに滞在もしようと。また春になったらば、行く道が導かれるであろうと。こういうことを言ってるわけです。で、これが大きな特徴。そしてこれがパウロの生き方です。で、パウロっていう人を考えてみますと、実はこの人、内がないんです。内がない、多分こう実家みたいなところがあって、そういう意味では家はあったと思うんですが、パウロの新約聖書に収められている書物を見ますと、パウロが伝道を始めてから実家に帰ると。 そういう記事はないです。伝道を始めたら、もう彼は家はあったんでしょうけれども、そこには帰っていない。一生旅するんですね。で、そういう意味で家は持っていません。住所不定です、パウロは。で、今でこそ私たちパウロっていうと巨大な人物とでも言うのか、尊いお方です。で、けれども当時のパウロっていうのは社会的な評価っていうのはないんです。で、ごく冷静に見ると、ユダヤ教の律法学者になる人でした。ところが、ユダヤ教から言ってみると枝分かれした、あるいは本筋の正当なユダヤ教から外れてしまったユダヤ教ナザレ派、まあ一言で言うと新宗教ですよ。ユダヤ教から発生した新宗教に行っちゃった伝道者がパウロです。そういう意味で社会的に評価される人ではなかった。で、加えてもう一個あるのは、パウロは当時キリスト教の本流って言いますか、これはエルサレム教会でした。大本山はエルサレム教会です。で、中心となるエルサレム教会から見ると、パウロは誠にこういたしかゆしというのか、面倒くさい人です。で、パウロを中心として異邦人伝道は前進してるんです。地中海世界でいろんなところに教会が立っていく、福音が広がっていく。で、それ自体は歓迎なんですが、パウロっていうのはキリスト一本やりです。福音を信じれば誰であろうと救われるんだと。で、これ一本やりです。で、エルサレム教会の人たちはそうじゃないんです。イエス様を信じることと先祖伝来の律法を守ることの二本立てだったんです。で、場所がエルサレムですし、ユダヤ人相手ですから律法のあるなしに関わりないなんていうことは言えないんです。それを言ったらもう立っていけない。で、実際にエルサレム教会の人たちは律法を守って、そしてイエスを信じて救われる、で、こういう考え方です。で、そういうエルサレム教会から見ると、パウロは福音は広まっているけれどちょっと困るなと、過激に見えるんですね。それでいいんだろうかと反対する人たちもいたわけです。で、ここら辺を十二使徒たちが調整するっていうのが本当のところだと思います。で、こういう中でパウロっていうのは力のある人だったわけですけれども、必ずしもこう、なんて言いますか、順風満帆というか、いい立場にいたわけじゃないんです。いい立場を捨てて嵐の中に漕ぎ出した。そして一生旅を続けていた人です。パウロには目的がありました。最終伝道地があったんです。それがスペインです。で、当時の世界観ではスペインが地の果てと考えられていました。イエス様が再び来る前に、再臨が起こる前に、地の果てまで行かなければいけない。そこであまねく福音を述べ伝えるんだと、この望みがありました。結局それは果たされませんでした。パウロはローマに行って、エルサレムで逮捕されてローマに行って、彼はローマの市民でしたから、ローマ皇帝の法廷に出て、そして死刑判決を受けると、斬首の刑を受けて殉教していきます。これがパウロでした。で、今日のところで淡々と書いているんですけれども、実はここにパウロの生き方がにじみ出ているというふうに捉えることができると思います。必ずしも優しい人生ではなかった、それどころかとっても厳しい人生だったと思います。で、けれども パウロ暗いかっていうと、ここには暗さっていうのは感じません。非常に落ち着いたっていうのか、むしろこう温かいものさえこう伝わってくるんですね。自分の弟子がいて、テモテのことをよろしく頼むと、軽んじてくれるなと、こういうことを言って、それからアポロに対しては、なんだかよくわかんないんですけれども、今彼、むくれちゃってるんだみたいな、そんなところで、何かこう、温かいものを感じます。ここを読んでいて、キリスト信者の生き方っていうのはきっとこういうもんだろうなっていうふうに思うんです。私たちはもちろんパウロのような生き方をしているわけではないんですけれども、私たちもイエス様を信じています。キリストに召された、このことは同じです。そして私たちも旅人です。人生を旅に例えると、こういうことはよくするわけですけれども、まさにその通りで、私たちもキリストを信じて神の国へ向かって旅をしている。家がありますし、何かこう社会的に嫌われるような、そんなことではもちろんないわけです。けれども、明日が分かんないってことは同じです。分からない明日だけど、キリストを信頼して一歩一歩歩んでいく、その中で信仰っていうのは孤独なものではありません。ここで今日読んでる通りで、パウロはコリント教会に手紙を出してるんです。エフェソの教会に行ってコリント教会に手紙を出している。エフェソ教会もコリント教会もパウロが開拓した教会でした。そしてテモテがおり、アポロがおり、テモテはコリント教会の人たちとエフェソに来てくれると、そういう交わりの中で生きています。キリストを信じて世の旅をする。だけどそれは決して孤独なものではなくて、いろんな人とのつながり、その中で生きている、歩んでいる。これが私たちの歩みなのではないかと思うんです。死を信じていろんな交わりの中で歩んでいくんだと。これは言葉だけではありません。この間高校生と話してたんです。その子はこう言いました。私、教会の人たちみたいになりたいんだって言うんです。まあ、ご奇特なことにみたいな。そういうことを言う子は珍しいんです。教会に行ってる人が珍しいですから。で、まして、私は教会の人たちみたいになりたいんだってはっきり言う子は珍しいっていうか、そういうことを聞いたのは初めてかもしれません。で、どうしてって聞いたんです。その子のお母さんとおばあちゃんが教会員なんですね。まあ、いろんな仕事の都合なんかあったんだと思いますが、小学校の時にお母さんが、まあ、行っていた教会、まあ、おばあちゃんがずっといるわけですけれども、久しぶりでこう帰ってきて、小学校の時に母親に連れられて教会学校行ったと、教会に行ったんですね。で、そしたらいろんな人から声かけられたっていうんです。大きくなったわねとか、よく帰ってきたみたいな。本人は分かんないんです。あの人誰？あなたがお腹にいた時に祈ってくれた人だよって教えてくれた。で、彼女は今高校生なんですけれども、そこからずっと教会に通って、いつも教会の人は、まあ、笑顔で迎えてくれるって言うんですね。教会に来るとほっとするし、ここが私の教会だ。だから私は教会の人たちみたいになりたいと。要は愛のある人になりたいって言うんです。で、彼女は 教会で愛されたんですね。だから愛する人になりたい。このことを率直に言っていました。信仰を持って生きていく、いろんな交わりがある。それは何かこう心の中だけとか観念的なもの、あるいは信仰のお約束みたいなことではなくて、私たちの中に出来事になることです。思い出したいんですね。イエス様を信じて生きてきたと。これまで何があったかってことです。もうダメだ。だけど、ダメの中で何とかなってきた。あるいは大きな出会いが与えられてきた。そういうことがあります。私自身振り返ってみると、後ろを見ると、それは教会生活なんですね。ここまで歩んできたんですけれども、その道って何かっていうと、教会で生きてきたっていうことです。いろんな暮らしがあって、信仰一辺倒、教会一辺倒ってわけにはいかないわけですけれども、けれども、その中に生命線のようにして、細いけれども見え隠れすることはあるわけですけれども、決して切れない一本の線が通っている、筋が通っている。それがキリストの恵みだし、神様の愛だし、教会生活を続けるっていうことなんだと思います。その中で私たち生かされてきたし、明日を望むことができるっていうことなんだと思います。そしてその恵みっていうのは、やはり私たち一人一人にはとどまりません。恵みが子から孫につながっていくみたいに、あるいは身内だけじゃないです。いろんな人を生かしていくんです。たくさんのキリスト信徒に出会ってきました。そしてたくさんの人から私は福音を教わりました。愛されて生かされてきた。こういうことが起こります。春先、来年の春、私パウロはどこにいるのか分かんない。主の御心ならば、道が開かれるであろう。そしてそこに、道路者がいる。人々がいる。パウロは明るく、今日から明日へと踏み出していく。私たちも同じです。主が共にいてくださること、こういうことです。お祈りをいたしましょう。父なる神様、あなたに生かされ、守られ、導かれています。このことを感謝します。世の戦いは厳しくて、いろんなことがあって、心を塞いでしまうことがあります。あなたの恵みが見えなくなる時がたくさんあります。しかし、主よ、私たちがあなたを忘れることがあっても、あなたは私たちを忘れることがありません。どうか、主よ、生けるキリストが伴って、私たちを今日から明日へと生かしてくださいます。このことを覚えることができますように。そしてどうか、自らその恵みに近づいて、キリストと共に歩ませてください。多くの隣人と、あなたからいただく良いものを分かち合うことができますように。感謝します。主イエスキリストの皆によって祈ります。アーメン。